今回この講座で勉強で目的としているものは、聖書をどのように読めば書かれていることの意味を正しくつかむことができるのかというものです。書かれていることを正しくというのは、神の霊が私たちに知らせようとして書かした目的の通りにという意味なんです。そのために創世記の1章1節からの勉強を始めました。先週は創世記2章の3節まで、神様が新しい天と地とを作った第7要命までの勉強をしたので、今日は創世記2章の4節からの勉強に入ります。まず読んでいってみましょう。創世記の2章の4節から読んでいきます。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含められた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から、見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビロの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。まずここで注意して読んでいただきたいのはこの四節なんです。四節の言葉遣いなんです。これは天と地が創造された時の経緯である、移り変わりである、歴史である、ここまでいいんです。ところがその次ではですね、神である主が地と天を作られた時と、天と地というこの順序が逆になっていることを注意していきましょう。つまりここからは、4節からは地というものに関したものに重点を置いて話を進めていくということを示しているんです。で、日本語では区別をつけることが難しいんですけれども、この4節でもって天という言葉が2回使われているんですけれども、原本では両方ともこれは複数形になっております。つまり創世記の1章1節で神様が初めに作った天はただ一つの天なんです。ところがルシファーのクーデターによってサタンと呼ばれているものとなったルシファーは天から落とされました。これは先週勉強したイザヤ書の14章12節でもって天から落ちた、地に切り倒されたと書いてある。エゼキエルの28章では、私、神様、あなたを地に投げ出したとも書いてある。そしてですよ、1章の20節では、鳥は天の大空を飛べというものを作ってからは、天というのは3つの層に分かれたんです。これが先週引用したヘブル書の4章14節でもって、もろもろの天と呼ばれているものであって、またコリント第2の手紙12章でポーロが第3の天にまで引き上げられて神様に直接会っているということを示しているものとなるわけです。つまり第1の天、第2の天、第3の天があることを示しております。第1の天とはどういうところなのか、第2の天とはどういうところなのか、第3の天には誰がいるのかということは後ほど戻ってきます。5節に行きましょう。地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人がいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。ただそこはいいと思う。その次いきましょう。7節。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。土地の塵で人を形作った、これはヤツァというヘブル語です。8節でも19節でも同じ言葉が使われている。ちょうど粘土を手の中から絞り出してお皿の形を作ってみたら、犬の置物の形にするというと同じ意味の言葉です。で、人間という形を作った。そしてその鼻に命の息を吹き込んだ。神様の自分の命の息を吹き込んだんです。そうしたら人は生き物となったと書いている。多くの人がですよ、残念なんですけども、この2章の7節を理解しようとするときにです、こういうふうに思い込んじゃってる。土地の塵で形を作った、そして肉体ができた、肉の塊ができた。その次ですよ、その肉の塊に対して神様が命の息を吹き込んだ。 命を入れた。こうして人は生き物となった。動物と同じように動き回ることができる肉の塊になったと考えてしまうんです。ところがですね、この2章の7節ではもっと深い意味を持っています。別なものを作っているんです。神様の命の息という言葉、実はですね、これはヘブル語でもってネシャマーという言葉です。ネシャマーという言葉は霊というのと同じヘブル語なんです。だから命の息というのはですね、神様の命の霊というのと同じになります。これを吹き込んだって言ってる。そしたらですね、それ人は生き物となった。この生き物というのはですね、ヘブル語で2つの言葉からできております。まあ、どういう発音するのか知らないけども、こんな発音なんです。ハヘイというのかカヘイというのか、なんかそんなのですね。カヘイナフェシという言葉です。カフェ、これはカという、実はですね、Kと H がくっつくから、これハフェなのかですね、これにカがくっつくんです。ちょっと K というのをくっとくっつけたらですね、カヘイ、あるいはカヘイ、そしてナフェシという言葉がついてます。ナフェシという言葉がついてる。ナフェシというのは、これは生きているという意味なんです。生きている、息をしているということです。という意味の言葉と2つくっついている。だからじゃあこの最初の言葉、カヘイあるいはハヘイというのはどういう意味を持った言葉なのか。実はですね、この2章の7節では2箇所にこのハヘイあるいはカヘイという言葉が使われているんです。2箇所に使われちゃってる。どこに最初使われているかというとですね、最初に神の命の生きていたこの命、これがハヘイなんです。そして生き物となった、ここでもってハヘイという言葉が使われている。で、最初はですね、この命の生きというのはカフェネシェマーという言葉です。これで生き物となったカフェネフェシという言葉になる。さあそうするとですよ、じゃあこのカフェあるいはハフェという言葉は一体どういう意味を持っているのか。ただ単に生きているもの、命を持っているもの、動物と同じようなものという意味なのかという質問が出てまいります。これはヘブル語のコンコルダンスがあると楽なんですけれども、ほとんどなきゃほとんど不可能なんですが、実はですね、新明記の30章に飛ばしてみると、新明記の30章の19節で同じ言葉が使われているんですよ。新明記の30章の19節でこの言葉が使われています。で、日本語に訳されたこういう言葉に訳されている。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。ここでもって命カフェ死ナベスという言葉になっている。つまりこのカフェあるいはハフェというのは何かといったらですね、神様と一つになっている、神様と結びついているという意味を表している言葉なんです。命を持っている、永遠の命を持っている、生きているというのが同じなんです。で、神様と一つになっていない、神様と結びついていない、つまりサタンと結びついているというのをマベス、死と呼んでおります。まあ、ギリシャ語とヘブル語とですね、違いがあるけれども、新約聖書に行きますと、エペソの2章を読んでみるとですね、こういうふうに書いてある。エペソの2章では1節から始まるところでもってこういう言葉が使われています。ここに応用できます。これ新約聖書です。エペソは新約聖書でギリシャ語で書いてあるんだけども、ギリシャ語で書いてあっても同じような意味です。こう書いてある。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、これらのこの世の流れに従い、空地の権威を持つ支配者として今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき殻でした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくれたその大きな愛の上に、罪悪の中に死んでいたこの私たちをこのキリストと共に生かし、なんていうの書いてある。 自分の罪かと罪とかで死んでいた。肉体的に死んだんじゃないんですよ。神様と結びついていなかった、サタンと結びついていた。けれども今ではキリストと共に生かしてある、イエス・キリストと結びついている、そして永遠の命を持っているという意味なんです。これと同じようなことをですね、今度はヘブル語で創世記の2章で先ほど7節に戻ると、これと同じことが言える。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。神様の霊を吹き込んだ。それで人は生き物となった。これただ単に生き物となったんじゃないんです。呼吸をするようになった、動物と同じようになったんだというんじゃないんです。カフェネフェシ、神様と結びついて永遠の命を持って生活をするものとなったと言ってるんです。つまりこの2章の7節では神様の霊を宿して永遠の命を持つものとなったという意味なんですよ。2章の7節に読み直しをいたしますと、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は土地の塵で人を形作り、そして神様の霊を吹き込んだ。そのおかげでもって人は神様と結びついて永遠の命を持つものとなったというんです。さあそれから先に行きましょう。14節まで一気に読んでいきます。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに神の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビロの全土をめぐって流れ、そこには金があった。そのうちの金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。まず最初8節、神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれたと書いてあります。エデンの園とはどんなところなのか。一章の29節に戻ると、神様が人間の食べるための木の実を生えさせている。そして獣や空を飛ぶ鳥が、地を這うすべてのものが食べるための食物として緑の草を生えさせているのがエデンの園です。そしてですね、9節からこういうふうに言っている。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。それから今度は川があると言っているんです。そこには金もブドラフもシナメイノもあると言っている。ここで注意してくださいよ。神様が人のためにエデンの園を作って人を置いているんです。人の方で汗水流してエデンの園を作ったわけじゃありません。そして人アダムが毎日生活をするのに必要なもの、食べ物と住居とは神様が人のために準備をいたしました。そうしておいて、そのエデンの園を潤すために四つの川の源をエデンの園に置いたわけです。川というのは農業を発展させるに必要なものです。文化の発祥地です。そしてエデンの園には金がある。金というのは世界経済の基礎となるものです。歴史を見てもですね、金の生産地をどれほど占領するのかということが戦争の始まりなんです。例えばですね、スペインがメキシコを占領したので金を目当てにやったわけです。そうしておいて、宝石が地面の下に埋めてあったと言って書いてある。後ほどですね、これ戻ってこなければいけないことになるんですけれども、神様が作り、そして人アダムを置いたエデンの園というのはどういうところなのか祈りしましょう。神様にとってこのエデンの園とはどういうところなのか、後ほど戻ってきます。ただ単にアダムが住む場所だというだけじゃないんです。実はもっと深い意味がある。さあそれぐらいで今度はですね、15節に行きましょう。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。まあ、15節に行きましょう。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させた。これは当たり前でしょ。当然のことです。神様がエデンの園を作って、 エデンの園も含めて地球を支配する支配権をアダムに渡したんだから、アダムは自分が必要とする食べ物を作り出すためにエデンの園を耕す、これは当たり前のことです。つまり木の実が生えているように世話をする、これは当たり前のことだと言えると思うんです。ところがですね、その後でもってそこを守らせたと書いてある、ということは敵がいることを示しております。アダムの平和だ楽しい生活を壊し、エデンの園を破壊しようとしているものがいるということを示しているんです。そしてこの16節でこういうことを言いました。神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの日からでも思いのまま食べてよい、これはいいんです。しかし17節、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。さあ、どういう理由で神様はこんな命令を人アダムに与えているのか、いろんな人が、聖書学者か教会の牧師か、いろんな推測した説明をしております。こんな説明しているのがいる。神様は確かに人アダムにこの地球の支配権を与えた、そしてエデンの園という人にとって城というものを与えている、地球の神様にした。そして人に向かって、アダムに向かって一番良いと思う方法で管理するように任せました。けれども宇宙の神様の方が地球の神様よりも力があり大きな権力を持っているということを示すために一つの制約をアダムに与えたと約束をする、いう解釈をする。そしてその制約が善悪の知識の木から取って食べてはならないという命令だったと説明する学者もいるんです。またこういうのもいるんですよ。神様はアダムに人に支配権を与えた、けれども神様はアダムが人がどれほど宇宙の神様の命令に忠実なのかということを試す意味で、テストをする意味で神様はこういう制約を与えた、善悪の知識の木から取って食べてはならないと命令した。ちょうど自分のうちに飼っている犬に向かって、お腹空かしている犬の目の前にご馳走を置いておいてお預けと命令するようなもんだという説明している人もいるんです。どれぐらい言うことを聞くのかテストするという。その他にまだ多くの人によっていろんな理由が並べられています。けれども神様とはどういう方なのか、どういう性格の方なのかということを理解していなかったらば、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬという言葉の本当の理由を見つけることができないんです。聖書に書かれていることから出てくる質問、疑問には聖書で答えを見つけることができるはずなんです。じゃあどういう理由か、今この質問の答えを出そうとしないで、もうちょっと先になってから神様とはどういう方なのかということをもう少し勉強した後でもってこの質問に戻ってこようと思っています。だけどこれだけのことをお知らせしておかなきゃいけないと思う。神様が創世記の2章17節を人に告げた理由は、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬといった理由は、とても大きな神様の愛によるんです。しかもですよ、神様の偉大な計画によるものなんです。それだけじゃない、善悪の知識の木の実というのは何なのかということは聖書にはっきり書いてないけれども推測することができる答えが聖書にあるんです。で、神様の方ではこれは食べるなって言ったけど最終的には食べさせるように準備をしたものなんです。ここまで推測できる。だからもう少し神様とはどういう方なのかということを勉強してから、神様はどういう目的でこの創世記2章の17節を人アダムに言ったのか、話をもうちょっと先に飛ばしてしまいましょう。創世記の3章で蛇の形をしたサタンがどういう目的で善悪の知識の木の実で女を、そして男を誘惑しようとしたのかということもはっきりとしてまいります。これ後ほどこの点に戻ってきましょう。この2章の17節では、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ、必ず、これは悪というヘブル語です。意味はですね、この死をもって死ぬということをですね、実はこの原本の言葉その通り忠実に訳すと、あなたは必ず死ぬというと死をもって死ぬという訳になります。つまりですね、死というものが2つあるということになる。死をもって死ぬ、最初のこの死というのはこれ何なのか、霊的な死です。神様との関係が切れる霊の上での死です。 そうすると今度は肉体の上での死が来る。死ぬことのないように作られていた人アダムに肉体の死が来るようになるというんです。神様との関係が離れて肉体的に死ぬものになるという。その先に行きましょう。それからまた問題に戻ってこなきゃいけない。18節、その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。さあ、ここが実は大きな問題になります。人が一人でいるのは良くない。多くは何というか、アダムという男が一人でいるのは良くないという解釈をするんです。だからもう一度創世記の一章から復習をしてみましょう。人というのはこれアダム一人か。私の今の質問に対して皆さん、アダム一人じゃない、もし言ったと間違いです。アダム一人なんですよ。神様アダムを作ったんですよ。みんな引っかかったでしょ、わかります。だけれども、じゃあ一人か。もう一度創世記の一章に行きますよ。26節戻ります。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。原本でこれアダムというものです。そして彼らにいきなり複数形になっちゃってる。海の王、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人、単数をご自身の形に創造された。神の形に彼、単数形を創造し、男と同じ彼らを複数形を創造された。また神はまた彼ら複数形を祝福し、また神は彼ら複数形に仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の大皿と鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。さあ、神様がこの一章の26節でもって人を作ろうと計画をしたときに、神様男だけを作っているか。創世記のこの第6要命では、人を作ろうと神様が計画した時点で、神様はすでに片方では単数で、もう片方では複数で表現してるんですよ。創世記のこの一章で人という言葉はヘブル語でアダムというものだというのは分かっていただいたけども、さあ、このアダムというのは誰のためにつけた名前か。今一度五章に行ってみましょう。創世記の五章に行ってみましょう。創世記五章の一節ではこう教えております。これはアダムの歴史の記録である。神がアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼ら複数形を祝福して、その名をアダムと名付けた。つまりアダムというのは男と女と神様が作った時の形なんです。だからですよ、創世記の2章の18節でもって人が一人でいるのは良くないということをですね、原本に書かれている通りに訳すと、アダムが一人でいるのは良くない。アダムというのは何なのか、男と女と一つにして作ったものなんですよ。だから男と女とを一つにして作ったものがそのままでいるのは良くない。そしてそのアダムに、男と女とを一つに作ったものに助け手を作ろうと言ったということなんです。さあ、これで図を書いてみましょう。すぐ分かる。男というのがいる。男と女と神様が作ったって、男と女と作りました。そしてこれを一つと見たときに、これがアダムなんです。このアダムに対して神様が助けのものを作ろうと考えた。だから男と女とこれ一組と一つと見たらば単数形アダムでしょ、別々に見たらば複数形でしょ。このアダムが一人でいるのは良くない。私は彼のために、このアダムのために、男と女とこのために助け手を作ろうと神様は動きました。 さあどんなものを作ったか。2章の18節ではですね、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと託されている。そうするとですよ、この18節から受けるこの印象というものは、ふさわしいという言葉から見るのはですね、彼に、つまりこの男と女と一つに見たアダムにふさわしい助け手を作ろう。助け手となるものはたくさん考えられるけれども、その中で特にふさわしいと判断されるものを選んでアダムの助け手としようという。あまりふさわしくないと思われる助け手はアダムの助け手としないという印象を受けるんです。つまりですね、助けられるアダムと助ける側とは対等だろうと我々は考えちゃう、同格だろうという感じを受ける。ところがですね、この2章の18節でもって、私は彼のために彼にふさわしい助けでと訳されているところは、ヘブル語ではたった一つの言葉なんです。エイザーという言葉なんです。助けという意味を持った言葉、それだけしか使われていないんです。ふさわしいなんて言葉は原本にないんです。じゃあ神様が男と女と一つにしたこのアダム、彼のために作った助けは一体誰だったのか。2章の19節で説明がしてあります。神である主が土地からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。こうして人は全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。人の方、このアダムの方では、この助けを助けて見ることが嫌だと言った。助けてないと言った。ここで考えていただきましょう。2章の19節では、空の鳥を土から形作った、野の獣を土から神様形作りましたということになるとですよ、創世記1章の20節から22節では、神様が口で言って創造したバラした鳥がいた。1章の24節では、神様が口で言って存在させた動物がおりました。これはですよ、人アダムがこの世に存在する前からすでに生息していた鳥と動物なんですよ。で、2章の19節20節は土から作られています。この作られたものは、人アダムがこの地上に存在するようになってから生息するように作られたものなんです。だから2つの種類にこの動物鳥を分けることができる。ところはですね、こうして人は全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかったと言ってる。神様がこんな風にして作り出した人に対する助けとしての鳥や動物は、人の方では、アダムの方では、男と女と一つとして存在している方では助けてみることができなかったんだと言ってるんです。だもんだから神様どうしたか、まあ、どうして人、このアダムに、この男と女と一つにしたものに助けが必要と神様見たのかと、これすぐに戻ってきます。で、神様どうしたか、21節、そこで神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げて、その女を人のところに連れてこられたと書いてある。ここでまた大きな問題があるんですよ。一つに作ったアダムを神様は何をしたか、実はこれを二つに分けたんです。そしてお互いが助け合うようにいたしました。ところがですね、ここでもってあばら骨を一つ取って、それで女を作ったと書いてある。さあ、これどうしたらいいか。だから多くの人がですね、こういうふうに思い込んじゃってるんです。神様はアダムという名前の男だけを初めに作った、それでその男があばら骨を取って女を作ったという、そういう解釈をする。もしも神様が男性の助けとなるように男性の下の地位にいる女を作ったんだとしたらば、 男のあばら骨短い左からどっちか知らないと一本垂れなくなってるはずなんですよ。神様それを取ってるわけなんですから。ところが同じ数なんです。男も女も右も左も。しかもですね、創世記この一章の26節から28節でもって、神様が人を作ろうとした段階でもって、片方では単数形で言い表しながらも、もう片方で男と女という言葉を使っている。これ何か適切な理屈に合う説明を聖書からする必要が出てまいります。その先読んでみましょうか。23節。すると人は言った。それこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これを男から捉えたんだから。ところがですね、もしも女が男のあばら骨から作られたんだとしたらば、これこそ今や私の骨からの骨ということはできるけれども、肉からの肉なんて言えっこないわけでしょ。肉を取ってないんだから、肉を塞いでるんだから。それだけじゃないんですよ。我々の主であるイエス様が一体どういうことを言ったか、イエス様自身がこういうことを言ってます。マタイの19章を開けていただきましょう。マタイの19章の4節から読んでいってみましょう。イエスは答えて言われた。創造主は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母とを離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体となるのだと言われたんです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで神は、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。創造主は初めから人を男と女に作ったという、その出発点から、人というものがこの地球の上に存在するようになった時点から男と女に作ったという。さあそうなってくるとですよ、ここで大きな質問が出てまいります。じゃあアバラ骨というのは一体何なのか、言い直しをしましょう。アバラ骨と訳されているのは何なのか、人間の肋骨か、それとも別の意味を持つ言葉なのか。創世記の2章の21節と22節とでもって、あばら骨と訳されているのはヘブル語でですね、テラ、セラ、セラ、あるいはテラという言葉なんです。旧約聖書ではこのテラという言葉が全部で34回使われております。私が調べました。さあ34回テラという言葉が使われてるんですよ。それでそのうちにですよ、創世記の2章の21節ではあばら骨というのがつくいう言葉になっている。22節でもあばら骨と訳されている。こういう日本語に訳されている。全部で34回あるんですよ。これで2回取りました。残り32回でしょ。じゃあ残りの32回はどういう日本語に訳されているか。全部脇、何々のそばという言葉に訳されているんです。ヘブル語でもって肋骨というのはですね、アラという言葉なんです。だから全然意味が違う、言葉が違うんです。だからですよ、このセラーという言葉を取りますと、これ脇、そばという意味です。そうするとですよ、この創世記2章の21節をですね、こういうふうに言い直しをすることができる。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、それ彼のアダムの脇を取り、そしてそこのところに肉を塞がれた。そして一人の女に作り上げた。さあどうやったら、神様はアダムの脇を取って一人の女を作り上げた。こうなるんですよ。今一度22節に行きましょう。人から取ったあばら骨を、つまり脇を一人の女に作り上げた。そしてですね、23節面白いんです。これを女と名付けよう。脚注見ていきましょう。一社と書いてある。 なぜかと言ったらばと言って、今度は石から取ったからって。そうするとですよ、この22節言い直しをしますよ。今度は23節22節に戻します。人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げた。女という言葉はここでもって一者という確信にあるんですよ、ヘブル語で。だから言い直しをします。人、アダムの脇から一人の医者を作り上げた。そしてこれは男、医師から捉えたんだから。というと医者と医師と一つになってアダムと呼ばれていると、これ分かると思うんです。出発点において神様は男一子と女一者と一つに作ったんです。一つの単位としたんです。でこれをアダムと呼んだと創世記5章で言ってる。それを各々の分に分けた。一者と一種に分けた。それとどうなるか、この二つをですね、また元に戻そうとしたらば、ここにまた女を入れてきたらばどうなるか、一つになるわけでしょ。だから24節何て言ってるか、創世記2章の24節で言ってるんです。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのです。一種と一者とが肉体的に一つになれば、これが結婚ですよ。神様が作った出発の姿に戻るんです。ところがこれだけの説明でまだ十分でないんですよ。今一度2章の21節22節に戻らなければいけないものがあるんです。なぜかというと、聖書にはですね、今ここで説明してきたこれと全然逆な、矛盾しているような、この説明が矛盾しているようなことが書かれているところがあるんです。テモテ第1の手紙2章を見ていただきましょう。テモテ第1の手紙2章を見ていただきましょう。それの13節を見ていただきましょう。さあ、これなんてやってきたらいいか。アダムが初めに作られ、次にエバが作られたからです。初めにアダムが作られた、そしてエバが作られた。ちょっとあたかもですよ、創世記の1章の26節から28節までは人、男が作られて、その後で創世記2章の20節22節でその男から女が作られたというのを表すのに、神様はその1章の26節のところでもって、もうすでに人を作ろう、アダムを作ろう、そうしておいて、それから分けて女を作るから、彼らに空の魚の海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと言ったんだという解釈をしたんです。つまりこの手元第1の手紙2章の13節から考えますと、創世記1章の26節でもって神様が計画した、人を作ろうと計画をした時点でもって、神様何を言ったか、人を作ろう、アダムを作ろうとまず計画をした、男を作ろうと計画をした、そしてその男から後ほどだったら女をどうせ作んなきゃいけないんだから、だから彼らにとそこで言ったんだという解釈したらどうなっちゃうか。今までのこの説明全部壊れるわけでしょ。さあ、ここまで来るとですよ、このテモテ第1の手紙の2章の13節のこのような解釈が正しくないというのも分かるだろうと思うんです。だけどこれだけのことを付け加えておきましょう。よく考えてくださいよ。最初にアダムが作られた、さあこのテモテ第1の2章13節で読んだこのアダムというのは、創世記5章の1節2節でいうアダムなのか、それともエヴァの夫、後ほどの男性というもののアダムを指しているのか、どっちか。この解釈でもってこういう図を書いたものが正しくないという結論に達するか、それともこれが正しい、手元第1の2章13節の解釈の方が間違っているという部分になるか、来るんです。 テモテ第1章、今度はギリシャ語に変わりますよ。2章の13節って思って、アダムが初めに作られた、これギリシャ語でプラッソーという言葉です。この言葉は新約聖書で2回しか使われていない言葉なんです。もちろん1回はテモテ第1の2章の13節で使われている。だけどもう1箇所はですね、ロマ書の9章の20節で使われています。ロマ書の9章の20節はこういう日本語に訳されています。プラッソーという同じヘブギリシャ語がこういう日本語に訳されている。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。ここでもって形作られたという言葉がですね、実はギリシャ語プラッソーという言葉なんです。そうするとですよ、テモテ第1の2章の13節でこういうふうに言い直しをすることができます。最初にアダムと呼ぶもの、男と女と一つにして作られたものが初めに作られた。でそこから男と女と一つにして作ったものからエヴァが形作られた、プラストというギリシャ語ですから。そうすると初めに神様がアダムというものを作った。でこのアダムから女エヴァが形作られた。そうなってくると最初に作られたこのアダム、これどう何を言ってますか。創世記の5章の1節2節のアダムでしょ。後ほどなって男アダムという名前つけたというもんじゃないんですよ。だから全然矛盾があるか、矛盾がないでしょ。アダムが最初に作られた、存在した、そうです。アダム神様作ったの、男と女と一つにしたものを作ったんです。そこから女が形に作られたんです、分けたんです。今まで一つだったの、だからここで注意していただかなきゃいけないんです。アダムという名前はですね、二通りに使われております。これを認識して使い分けることが必要となるんです。出ないと解釈で混同いたします。今言ったみたいに最初にアダムが作られた、男が作られた、それだからその女が形作られた、そこから女が出てきたんだという解釈になってしまう。神様がこの世に存在させて地球を支配するように作った男と女とを一つにした形を神様アダムと呼んでいるんです。これは神様がつけた名前なんです。男と女と別々に分けた後でもってアダムと呼ばれるものを神様が作ってから女を取り出してお互いに助け合うようにした時に、女が取り出された残りを神様が呼んでるんじゃない、我々がアダムという名前で呼んでるんです。だからこのアダムとこっちのアダムと混同してしまう。この二つを区別することが必要なんです。だったらどうしてこんなおかしな名前をつけるのか、なんで同じアダムにするのか、別の名前にしたらいいじゃないかと言われるかもしれない。やってみましょうか。実はですね、私今朝ちょっと時間があったら、その品物を持ってきて皆さんの前で実際にこう見せてみたかった。どういうふうにしてこのアダムが最後に男だけでもアダムという名前を呼んでるのか。まあ、皆さんお昼にやっていただきましょう。どうしたらいいか、コンビニエンスストアに行ってですね、大福餅を一つ買ってきてほしいんです。わかります、中にあんこが入ったやつですよ。周りがお餅で囲んでるやつですよ。そして中のあんこをみんな出してほしいんです。中のあんこ女ですよ、出しました。残りを何て呼ぶか、餅と呼ぶか、呼ばないでしょ。これとまだ大福でしょ、あんこがなくなった大福でしょ。同じ大福で、あんこのなくなった大福です。女のなくなったアドムですよ。同じ名前ですよ。わかります。だからアダム、男と女と一つに作ったものアダムと呼んでるのに、残りは女のいなくなった残りかすアダムって私男だからちょっとケチつけてもいいだろうと思う。これでわかると思う。だから同じ名前が使われてるけども、名前をですね使い分けしなきゃいけない。いいところを持っていっちゃった後での残りかすのことを言ってるのか、それとも最初から作ったその完全な一つのものを言ってるのか。これ実際にやってですね、あんこだけ俺今日食ってやるかと思ったんですけども、なのでですね、それをやらないで済んでしまいました。 さあその先に行きましょう。2章の24節と25節に行きます。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。これはもう後ほど戻ってこなきゃいけないけれどもです。考えてくださいよ。神様が言ってるのはこういうふうにしてアダムから男と女と一つにしたものから女を取り出しました。だから女がじゃ元に戻ったら一つになると神様言ってるかじゃないんですよ。男が父母を離れて妻と結ばれて、つまり男はこのままいるんじゃないんです。妻のところに男の方が動いていってそして一つとなるものを神様望んでるんですよ。昔の男であっちゃいけないんです。結婚したら男変わらなきゃいけないんですよ。奥さんの尻に敷かれなきゃいけないんです。なんてこれは冗談です。だけどもこれで分かっていただけると思う。これを神様がですね結婚として見てる。ところがですね今では何て言ってるか、女が男のところに行かなきゃいけない。だからみんなおかしいように狂っちゃうんですよ。25節、その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。実はこの言葉にはとても大切な意味が含まれています。これは3章に入ってから説明しなきゃいけないものになると思う。だからこれもですね後ほどの説明ということになります。今日説明したもの全部後ほどになってるからですね、まとめてみましょう。まとめてみないとですね途中で多分皆さん私がごまかすんじゃないかと思われるかもしれないからですね、何を後ほどね説明すると言ったのか全部まとめてみます。いくつかの質問疑問を残しました。メモしておいてくださいよ。一番最初はこういうことを言った。創世記の2章の4節でもって、これは天と地が創造された時の経緯である、神である主が地と天を作られた時、両方とも複数形だと言った。でポールはコリント第2の手紙で第3の天という呼び方をしております。第3の天でもって神様にあったと言っている。そうすると第1の天、第2の天、第3の天とはどういうところなのか、どんなふうにして分けられているのか、これ質問になります。これを知らなかったらば実はですね困ったことが起きる。天にいる諸々の悪霊という言葉がありますでしょ、エペソかなんかに。これはどういう意味を持つのか、どこの天にいるのか、これが分からなければ今までですね神様とその悪霊とのその地場所というものが全部混同してしまう。だから第1の点とはどこなのか、第2の点はどこなのか、第3の点とは何なのか、どこまで誰が行けるのかというのをですねしっかりと区別をつけなきゃいけない、認識しなければいけないんです。これ一つ目です。先ほどもう一つ質問出しました。2章の8節でもって、神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれたという。神様にとってエデンの園というのはどういうところなのか、ただに人を置くために便利に作ったものじゃないんです。もっと大きな意味があるんですよ。これどういうところなのか、なんで神様わざわざその園を設けた、これにエデンの園という名前をつけてるのか、その時の質問がですねこの2章の17節でした。善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。さあどういう理由で神様はこんな命令を出しているのか、何が目的か、これを知らなかったらば神様とはなんてひどい人なんだ。エデンのその真ん中に善悪の知識の木を生えさせている、命の木とそばに生えさせている、あたかも食べなさいというのを格好して生えさせている、そして食べるなというお腹すかしている犬に向かってごちそうを目の前に置いてお預け、そして食べたら怒ろうとするという神様と我々解釈してしまう、とんでもない間違いなんです。もっとそんなケチな神様じゃないんですよ。だけれどもこの2章の17節でもって善悪の知識の木から取って食べちゃならないといった理由が何なのか、どういう目的でそういう命令したのか理解していなかったらば神様というものを全部間違った解釈にいたします。まだ質問があるんですよ。2章の18節です。神である主は人アダムに男と女と一つと見たものに助け手を必要と見た、 どんな助けなのか。それだけじゃない、実際に人にとって助けとなっているか、その先言ってみましょうか。今度は2章の19節と20節でまた質問が出てまいります。神様は2つのグループの鳥と動物と存在させております。1つのグループは鳥も動物も両方なんですけども、まだ人が地上に存在するようになる前に神様が存在させているものです。もう1つのグループの鳥と動物とは、人がこの地上でエデンの園で生活を始めてから神様が人に対する助けとして存在させるようになったものです。さあ、この2つのグループの鳥と動物は区別することが可能か。例えば鳥の名前言ったときに、その鳥はどちらで作られた鳥か我々区別できるか。もう一つ最後の質問はですね、もう皆私皆さんに答え言っちゃったんだけど、こういう質問があったわけです。神様が初めに男と女と一つに作った時に、それをアダムと名付けました。これ創世記5章の2節と言っている。なのに男と女と別々にした後で男アダムと呼び続けている。これどうしてか。全部アダムと言ってるんですよ。例えば創世記の3章の21節ではこう書いてあります。創世記の3章21節では、神である主はアダムとその妻のためにと書いてある。革の衣を作り彼らに着せてくださったと言っている。ロマ書に行きますと、ロマ書の5章では、ロマ書の5章では12節からこういうふうに言ってる。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは律法が与えられるまでの時期には罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーゼまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です、というふうにしてアダムという名前が使われている。コリント第1の手紙の15章でもですね、やってます。コリント第1の手紙15章では22節でもって、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。だから男の方をアダムという名前で受け継いでいる。どうしてなのか、これは皆さんもこれで分かったと思う。大福持ちで分かると思う、まあ、こういう質問疑問に対する答えを聖書で見つけなければいけないんです。だけれどもです、だから6つ今質問並べたけど、その最後の6つ目はですね、もう答えちゃったから、あと5つ質問が残ってる。これを一つ一つ答えていかなければいけないということになります。皆さん覚えておいてくださいよ。答えが難しかったら途中で私うまいようにごまかすということはしない。分かんなかったら分かんないと言わざるを得ない。だけれどもですね、この答え、この聖書に必ずあるんです。必ずあるんです。聖書から出てくる質問疑問は聖書で答えがあるんです。見つけなきゃいけないんです。だから見つけられます。それをですね、これから順々に調べていこうと思う。そうしたらですよ、聖書に矛盾がないということもこれで分かっていただけるようになります。あと私の時計で3分20秒でもってですね、時間が60分の時間が終わってしまう。今日はこれぐらいでやめておきましょう。だから今日は質問をただ提起しただけでもって終わっちゃったけれども、どういう質問がここから出てくるのか、どういうふうに読んだらばこんな質問になるのかって読み方も覚えておきましょう。答えの見つけ方は分からなくても、少なくともこれ読んだ時に、あれこれちょっとおかしいな、何かおかしいな、一体これどういう意味だろうというふうな読み方をしていかなきゃいけないんですよ。そしてですよ、答えが分からなかった、牧師に聞き合い、突っ込んでやれ。善良の皆さんやらないでほしいけども、やって結構です。聖書から出てくる質問に対しては聖書と答えがあるんだから、めっけなきゃいけない。これは牧師の務めですから、いたします。そういう読み方をして質問してほしい。そしたらですね、聖書というものはどういうものなのか、神様はどういう目的でもってこういうものを書かしているのか、はっきり分かります。そして学んでほしい。そしたら深いものに入っていけるんです。正しい解釈ができるようになります。だからですよ、解説書なんか読むなってこれなんですよ。あんなもの読んだって何も役に立ちゃしない。みんな勝手に考えて勝手なものを聖書で裏付けしてないんだから。だから聖書で裏付けしているものでなきゃダメなんです。じゃあその今の大福を裏付けできるか、しなきゃいけないんですよ。どっかにあるんですよ。だからこれは皆さん今度探していきましょう。答えは私が出したんだから、皆さんが探していただき、大福書いてありません。わかります。だけども同じようなところどっかにあるんですよ。こういう形でもって証明してるものがあるんです。 お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にするという約束をしてくださっています。その真理、あなたの御言葉に基づいて勉強していくときに、その真理をしっかりと我々一人一人見つけることができるものであるよ。どうぞこれから先も導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。真理を捕まえることによって最終的なキリストに見たけるまで成長できると、あなたが約束をしてくださいました。御言葉というものを解釈をし、あなたとはどういう方なのか、どういう理由でイエス様はこのように来てなきゃいけないのかといったようなものを理解する上において、その真理をしっかりと私たちが理解できるものであるよ。あなたの御言葉、聖書からいろんな質問疑問を沸かしてくるよ。そしてその質問疑問を聖書の中から答えを見つけることができる、そのやり方というものを学ぶことによって、あなたというものに対しての理解も深めることができる、正しく理解もできるという立場からさらにこの勉強を続けていこうと思っています。どうぞ正しい解釈をすることができるよ、正しい理解をすることができるものであるよ、そしてあなたという方を正しく理解できるものとなるよ、これから先も導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらなる導きを与えてくださることもありがたく信じて感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを今日の講座を閉じにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。